かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ、今週もこのお二人とお話し進めてまいります。 B コミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、今日は後半でフリーアナウンサーの井上彩香さんをゲストにお迎えします。久しぶりの番組ご登場ということで、
そうですね、
はい、井上さんの投資スタイルがどう変わっているのか変わっていないのか、また井上さんからの投資に関する疑問質問を坂本さんにぶつけてもらうということですので、どうぞ最後までお付き合いください。なんか花粉症がひどくてですね、
はい、多いですね、そういう人。
いや、多いですよ。僕もずっと辛いですよ、
ね、
今年はもう舌下療法絶対やろうともう決意しました。
いや、
終わってからしかできない、
ね、終わってからしか、そうですよね、はい、あれできなくて。
いや、うちの息子がね、これ2年間や治っちゃったんですよ。治ったってから症状が出なくなっちゃったんですよ。
それ
で去年ぐらいから、あ、なんかお前だいぶ軽いなってすごいひどかったんですけど、で今年全然もう全然だよとか言ってて、
羨ましい。
俺もやりてえなと思いまして決意しました、
うん、そうですよね。あれでもなんか毎日何年間か、
あ、そうそうそう、
2年ぐらいはタブレットみたいなの飲めなくちゃいけないんですもんね。
そうなんですよ。まあでもね、ステロイドの注射を打つのもなというところなんで、まあ、あれも効くみたいですけどね、はい。
なかなかね、うん、あ、山本さんないんでしたっけ。
なんか終わり際に2日ぐらいなるっていう。
え、何それ変わってほしい私と。
起きたな、ギューンってきて、うん、もう2日ぐらいで終わってます。
え、ただの鼻炎なんじゃないですか。
いやいやいや、なんか同じような
キャンプ慣らしてる人は違うんだよって。
そっかそっか、だって
慣れるもんじゃないでしょ。だって花粉症
そうそうそう、
キャンパーで花粉症だったらもうあれですよね。
でもいますか、さっき委員会の中でも。
ああ、どう、みんなそれぞれソロを楽しんでるから。
ああ、なるほど、なるほど。それは花粉症かどうかは知らんみたいな。
知らないってことです
よ。なるほど。
いや、本当になかなかね、うん、ちょっと辛い時期に入ってきましたけれども、その分暖かくなったからいいですけどね。
暖、ね、かいですね、もうずっと暖かいのかな、これね。だといいね、
だといいですね。ちょっとでも本当、はい、気温のアップダウン激しいので、皆さんもどうぞご自愛ください、うん。さて、この番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信いたしますので、動画でもぜひご覧ください。また番組のウェブサイトには今日の資料がアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日もですね、岡三証券提供の資料を見ながら確認していきたいと思います。今週末日経平均ですが 37,053 円10銭で終えました。先週末に比べると165円93銭のプラス 0.45% の上昇となりました。トピックスも週間で 0.27% の上昇 2715.85 で終えています。日経平均、3万7000円を回復して、まあ、今週終えたということなんですけれども、今週もですね、結構為替の動き激しかったりとか、また日経平均自体 その日中の動きというのもね、特に火曜日とかは大きかったかと思うんですけど、坂本さん、今週なんかポイントどこだったというふうに見てますか。
そうですね、まあポイントはこんだけ上下してあれ意外とプラスで終わってんのみたいなところですよね。乱高下してる時って結局止まらないじゃないですかね。なんか上か下かって言って結局まあ横ばいでちょっと上で終わりましたねっていう話なんで、これってまあある意味この水準では拮抗してるって言ってもいいんじゃないかなと思っていて、まあ、材料も興味弱入り混じってるので、これどっちに行きますっていうのをその当てるのって難しいじゃないですか、うん。だからまあ絶対的にこの水準も安いなと思って買いに行くか、まあ、それかもう見送るかっていう、落ち着くまま見送るかっていうところで、まあ、皆さんずっと悩まれてたのかなと思うんですけど、
うん、
まあ、実証トピックとしてはやっぱりまあ米国のまあ政治じゃないですかっていう、はい、まあ、関税問題を中心としたまあ政治の話かなとは思うんですけど、まあ、これって全容が分かるのって、まあ、もっと未来でしょ結局、うん。まあ、小手先というか足元でこれを、ね、どうするかっていうのは変わってくるし、まあ、当然関税をかけることによって、まあ、マクロ経済ももちろん調子悪くなるし、まあ、普通の の、まあ、企業業績にも影響が出てくる部分もありますからね。まあ、ただ利下げが米国はできるので、まあ、この前の CPI 見てもあれこれなんだ物価が下がってんじゃねえみたいな話で、うん、まあ、でもどうせ関税が、まあ、発動されたら、まあ、これで転嫁されるか上がるよねっていう見通しだから、まあ、ここはね、まあ、そのまま放置して見てるしかないよっていう話なんで、まあ、あとはもうこのね、関税と政治の悲観論ばっかりこう、まあ、埋め尽くされてるんですけど、いや、意外と俺、法人税の減税って、意外と打ち込んでくる可能性ってないとは言えんよね。うん、まあ、もうちょっと将来ですけど、まあ、そう考えると、もう全部総批判でいいのっていうのは、まあ、ありますけどね。
うん、あとは今週末 S q だったということ で、うん、はい、 そ、 でね、それも無難にというか、まあ、
まあ、通過したし、 S q が意外と落ち着いてましたからね、はい、だからもっと荒れてもっていう話だったの、まあ、特にこれね3月の、ね、まあ、S q ですからね、はい、
そうですね、メジャー S q だったので、
まあ、大きな業務の動きはあったんですけどっていう話ですが、うん、まあ、まあ、思いのほか、うん、はい、まあ、通過した後もまあ非常に安定してたなという、はい、形なので、うん、まあ、S q のために動いてっていう感じでもなかったなというのが、まあ、見立てですけどね、うん、まあ、じゃあやっぱりじゃあどうなんですか、実は米国のまあ政治だよねっていう、うん、そうですよね、まあ、話に戻ってきます、はい、
なんとなくでも今週の終わりとしては、うん、こうなんですかね、うん、まあ、投資家のセンチメントだったりマーケットの雰囲気っていうのは、うん、今週が始まった頃よりはなんか良かったのか、うん、よくなんか落ち着いたのかなと思うんですけれども、うん、まだちょっと油断しない方がいいんですかね。そうですね、まあ、来週小売りとか出てきますけどね、まあ、
これ、まあ、小売りも悪いのが前回でも日本の場合も出ちゃってるから、イオンもひどいし、もう全ほぼ全部ひどかったじゃないですか。やっぱりその、コストアップをその売価に転嫁できないよねっていうところになっちゃってるから、まあ、今回もやっぱ厳しいだろうと、うん、まあ、ただねスーパー行って高いけどね、だから一応転嫁はしてるんだけど、それ以上に多分物値段が上がってるんだろうなっていうのがどうしても、はい、ね、あります。だからそこどうなんだろうっていう、その、うん、この値上げで転嫁できてるのかなっていうのは分かんないですし、うん、まあね、消費者もかなり敏感ですから、まあ特売品に群がるみたいな感じには多分なってるかなと思いますけどね、はい、
まあ、またパンが上がるとかね、
うん、ああパンはもう上がってる
4月からまた値上がりのやつ、
1月から上がってるので山崎パン他が続くっていうのは当然あるとは思うし、またさらに値上げっていうのも出てくるんじゃないですかね、意外と。うん、だからこれどうなんだろうね。だからまあ日本の物価っていうのは多分上がると思うし、米国はまあどういう上がり方するかに一番注目で、日本はだからまあ、うん、まあ、外的要因で物価上がる分もありますけど、まあ、転嫁できてない部分の値上げっていうのは、まあ、ついてくるし、あとはもうそのなんだろう、この値上げの現況はこれも僕いいことだと思うんですよ、投資家としては。だからそのいや東証の PBR 改革とか ROE 改革なんじゃないかなと思っていて、やっぱり企業に一定以上の収益を求めるというところが、まあ、一番大きなポイントだったのかもしれない。だから値上げする時にやっぱりその、企業努力だとか言ってその利益率を減らしてまでその、まあ、値上げ幅圧縮するような企業っていうのは今までのやっぱりそのまあ経営のやり方だってあったんで、今はもうそこはもう利益を確保しなきゃいけないっていうのが当たり前で前提になってるんで、だから値上げするときも利益の確保を考えて値上げしますよね。だから値上げした企業っていうのは業績が良くなってるんですよ。だからそう考えると、なんかこの物価高っていうのは実はその言い方は良くないですけど、まあそのまあ資本の効率性の改革とまあ稼ぎましょうっていうその考え方も意外と消費者は割り食ってる部分っていうのはあるんじゃないかなと思いますけどね、はい。まあ、僕は投資家だからそれは当然だと思ってるんだけど、でもただやっぱり一般の消費者から考えるとこれって結構でかい問題じゃないですか。でこれどこがマッチ一番いいんですかっていうと、これは分からんけど、ただ一つ言えるのは、日本のそのなんだろう、まあ企業もそうだし、もう今までのその考え方はもうガラッと変わってんだよと。だからそれにまあブーブー言わないでですね、もうついていくしかないんですよ。だからまあ投資しましょうっていうのも当然そうですし、まあね、もし転職できるんだったら給料いいところに転職するしかないなっていうのもあるし、まあ何らかの変化っていうのは犠牲を伴うから、まあそこをうまく、まあ文句ばっかり言わずに動くっていうことが大事かなと思いますけど、見極めてるとこの物価高で辛くなりますよという話ですね。でもただね、相場に関しては僕は見極めてほしいと思います、はい。実際これはまあもう一回ズボっていかないかなっていうのを待ってるんですけど、
一、うん、回やっぱり3万6000円割れた時にちょっとみんなヒヤッとしたと思うんですよね。
そ
今週。
そうなんですよ、だから、まあ、そこで買ってよかったなって現状はなってるんですけど、うん、まあ、そこが安いかどうかっていうのは週末もう一回ね皆さん考え直してほしいなと僕は思いますね。はい、
では個別の銘柄もちょっと確認していきましょうか。はい、今週動きが目立った銘柄、セクター別に見ると、まあ、銀行でしたり工業、うん、まあ、電気ガス、そして石油石炭非鉄金属、このあたり資源関連等が、うん、まあ、2% から 3% 近い上昇となった、はい、ということですね。そうですね、
まあ、日本はまあ金利はまあ結局じりじり、まあ、10年債とかもね、まあ、上がってありますからね、はい、あの 1.5 にも乗ったのかな、
1.5、うん、乗りましたね、はい、
でこれだから今の 0.5 の金利だと過去、2000年リーマンショックの頃から考えるとあれが 2% にタッチするかどうかぐらいまで上がりましたからね、うん、だから今後利上げの可能性あるって言ったらもっとこの10年債が織り込む可能性ありますから、まあ、そうするといつも言ってますけど住宅ローン厳しいね、あのかなり金利高くなりますよねというところかなと思いますね。はい、
では個別での銘柄ピックアップしてまいります。今週上昇が目立ったのがまず上昇率プライム市場トップに顔を出しています9384の内外トランスラインですね。こちらですが週間で 61% の上昇となりました。
はい、こちらはですね、この海上輸送の、まあ、会社ですということでその、コンサイ輸送コンテナのコンサイ輸送が、まあ、周囲の会社なんですね。まあ、ただコンテナって1本って結構でかいんですよ、まあ、10フィートとか何十フィートとかすごいでかいん でそれを1本借りて、まあ、その海外に輸出しますよ無理にしますよってやると、すごくやっぱりそのたくさんの荷物を入れなきゃいけないからやっぱり不経済なんですね。だから、いくつかですねの会社ってそのコンテナを分けてですね、まあ、あの送りますという形の、まあ、サポートをしているという会社なんですけど、まあ、これがですね TOB がまあかかりまして一応この TOB 価格が4065円という形で、うん、その発表時の終値のプリマイ 62.3%
となっていると。すごいですね。
はい、でこれは、まあ、一応同意の方向なので、うん、まあ、これはうん、TOB に採用価格で採用するという形ですね。
TOB と言いますとですね先ほど、4時過ぎに天馬7958の天馬が MBO を実施ということで、うん、1株、はい、3580円で TOB というふうに伝わってきています。はいはいはいはい、天馬なんですが今週の終わり値が2611円ということでこちらもかなり、
は
い、
そうですね、
プレミアムが乗った形になりますね。
こちらはちょっと待って今飛び込んできたニュースなので、
そうですね、4時過ぎに入ってきたニュースですね。
はい、どこかとかいうのはあれですけど、まあですね、この MBO は FHL ホールディングスっていうところが、まあ、買うというところで、まあ、すみません、ここの会社はちょっと実態が分かんないですけど、まあ、一族経営なのかな、はい、ですかね、まあ、MBO だから、まあ、自分のところで、ね、買うのかなという、はいはい、ところですかね。はい、
ちょっとまあこういった TOB だったり MBO の話は本当によく聞くようになりましたよね。は
い、そうですね。だからあとねこれ実際この3月っていう時期も問題なのかなと思ってます。あのちょうどこの3月になるとですね、うん、まあちょうどその期末になるので、まあこれまあ、TOB MBO をかけてしまって配当ゼロにする、
あ、
まあ、その高く買うからいいっしょみたいな、まあ、めんどくさいというのもあるんで、まあ、資本の流出はもう買ったとか決めるっていうのもあるしっていうところもありますから。うん、はい、
そして今週動いた銘柄に戻りますと、5726の大阪チタニウムテクノロジーズですね。うん、こちらですが週間で 13% を超える上昇となっていて、はい、ランキングは10位に顔を出しています。
そうですね、こちらはね意外となんか防衛関連がねちょっと人気化しましたよね。あの、まあ、あの、まあ、三菱重工とか、まあ、から石川島までの、まあ、あの元々の、まあ、軍需産業と言われている、まあ、去年上昇した銘柄がさらに上がったりとか、
あと三菱電機とかも、
ね、そうそうそうそうそうなんですよ。でまあ、これもいつも言ってますけど、防衛 その予算が増額されると、やっぱりその大きいところにまず行きますと、いうことで、それの後は多分小さいところにも流れてくるぐらいで2倍になるわけですから、でかつ米国はあのまあまあ3倍だから 3%、GDP の3倍しろみたいな話をしてるぐらいですから、となると、やっぱり今年はね、僕はその防衛関連の小型株の年になると思ってます。これはもう一つのテーマとしていつも話してるので、あのまあその、チタン系もね、まあ、そういうところもあるかな、まあ、もちろんその航空機上すごくいいんですけどね。はい、
防衛小型株ってなんかあんまりパッと思いつかないですけど、どういうのでスクリーニングしていったら出てくるんですかね。
あれですよ、この ヤフーとかで防衛関連株ってやったらビアって出る。いやだから なんだ例えば朝日製機とか猟銃作ってます。あ四国の会社じゃなかったから。そう
なんです、ね、
と
か、
そうそうそう。
どうしてもねこれまで動いてきたそのメジャーなところしかやっぱり、うん、パッと思いつかないんですけど。防衛関連
株。あとだダイキンとか意外とはい。
へえ。うん造船系とか、
そう
とかってコメントもいただいてます
けど、もちろん造船もね当然ありますよ。だからやっぱ川重とか三菱重工とかもそうだしっていう話ですよね。はい。
5726大阪チタニウムテクノロジーズ、こちら今週末は2075円で終えています。お話の続きは延長配信で伺います。この後はゲストの井上彩香さんのご登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン。株式会社マーケット情報局をご視聴のお客様へ岡三オンラインから特別なプレゼントキャンペーンのお知らせです。岡三オンラインの口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座をお申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上お取引いただくと漏れなく現金5000円をプレゼントいたします。ぜひこの機会に岡三オンラインで信用取引を始めてみませんか。キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページにある専用ページでご確認ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
ここからは本日のゲスト井上彩香さんにも加わっていただきます。井上さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。
久しぶりです。
いつも仕事してるからお久しぶりかな。
そうですね。
そう先週ぐらいかな。
家系大好きっていうコメントが。
家系え、なんで知ってるんですか。
コメント来てますね。
ラーメンの話多いよね。
ラーメンの中では家系が好きですし、
さっき軽い気持ちで山岡屋家系ですよねって言ったら違いますって言ったら本当に好きな人なん
しかも山岡屋を最近ちょっとインしたばっかりなので、今日決算発表もありましたよね。
山岡屋
めっちゃ良かったですよ ね。なんか純益90何パーセント、
ブームになってるよね。なんか TikTok とかで
山岡屋
食いに行くのとかあるよね。海苔巻いてうめえとかやってるのとかあるよね。
そう、若者に結構人気になってる。
だからラーメン屋の売り上げが倍になるってどういうことなんだろうと思ったらブームなんですね。
まあ売り上げ利益ね。だからそのさ、それ利上げもあるし、やっぱりその最近深夜営業する店が減ったから、だからロードサイドにそのトラック止めれるところとかやっぱり人気なんですよ、
ね、24時間やってるね。本当にラーメン好きには欠かせない銘柄ということですか、ね、
あれもともと北海道なん
だ。そう、北海道が
すすきのになんてもあるんだよね。確かね。
そうなんですね、うん、
だから家系じゃないです
山本さん。その背景知らなかったから切れやすい人だな。
ただのラーメン好きです。
すみません、
株主。
3399マルチオ山岡屋ですが、今週は3910円、今日1日で 3% の上昇となっています。さて井上さん、お久しぶりというお話なんですが、おととし3月以来2年ぶりのご出演ということで、はい、その間もですね投資を続けていると、先ほどね山岡屋にインされたという話もありましたけれども、まあ、まずは足元の現在の投資スタイルをお話しいただいたり、またそれに加えて、その投資スタイルの中でだったりとか、まあ、今年に入ってから の相場の動きも踏まえて、その坂本さんに聞きたいこととあれば、はい、ぜひ
たくさんあるんで、はい、お願いします。
この前いろいろ聞いたけど、まあいいや。
ちょっとね、皆さんにお話しできるような内容かは分からないんですが、まあ、私も個人投資家として、うん、もう日本株大好きなので、はい、現物で、うん、あれ長期保有だったり株主優待狙いで買ってるものもあるんですが、それ以外は短期売買が主になっていて、まあ信用取引を活用してデイで スキャルピングやったり、あとはスイングトレード、まあ、1、2週間っていうところの期間を置いてキャピタルを狙うスタイルを取っております。
これその現物じゃなくってその信用に取り組むのはどうしてなんですか。
最初にあの信用口座を開いたきっかけとしては本当に元本がなかったっていうのが正直なところで、まあ、やっぱり100株単位でしか買えない日本株をどうこう利回りというか、しっかりと効率よく運用していくかと言って考えた時に、まあ、信用口座を開いて、まあ、自己資金だけでは購入できない銘柄とかも積極的に買えるようになったので、まあ、トレードの幅が広がったというか、こう銘柄をお金に関わらず金額に関わらず選定できるようになったので、うん、そこは良かった点かなと。か
すげえじゃん、めっちゃ自分で選んでて偉いですね。2年ぐらい前に出た時って、うん、どうやって銘柄選んでるんだったら、いやなんか仕事柄その他の先生と一緒だからいいよって言った銘柄も検討してますと言ったけど全然変わったね。
本当ですか。よかった。
最近は どういう風にこう銘柄を選んでるんですか。
最近は私平日実は日中仕事を朝から夜までしてるので、うん、なかなかこう見られない、うん、短時間での取引っていうのができないので。
そうですよね。
そうなんですよ、うん、なので、まああのまあ、チャートを今まではチャートを見てこう取引していたんですが、うん、ファンダメンタルのところとかをしっかり見るようにして、まあ、長期的にここ上がりそうだなとか、まあ、一旦下がるかなみたいなところも、うんまあ、信用ならではのところで、うん考えてトレードしてます。
あ、そうなんですね。それはじゃあもう、はいチャートである程度スクリーニングして、うん、さらにご自身の中で気になるそのファンダメンタルズ業績等をしっかり調べてっていう形なんですか。はい、
そうですね、まあ、その中で、最近良かったトレードとしては、うんまあ、キオクシアホールディングスになるんですが、
これ上場したばっかりですよね。
そうなんですよ、ね、上場時はかなりスロースタートというか、うん、結構こう期待されていたのに皆さん、うん、あれそこまで伸びないなって思っていらっしゃったと思うんですけれども、うんうん、やっぱりなんだろう、半導体関連株っていうところ、うん、あとはやっぱり日本の中でもシェアが大きいっていうところで、うんまあ、キオクシアホールディングスは私の中ではもう当初から仕込んでいた株ではあるので、
う
ん、
すごい、
まあ、ここ最近ちょっと盛り上がってきたなと思うんですが、うんうんま
あ、IPO 中は意外と大型株はね需給が結構重いからもたつくことも結構あるので、まあ、いきなり上がっていくのもありますけどね、はいまあ、こういう綺麗なパターンだし今はもう崩れてないっていうのはやっぱ、ね、そうですね、 いいですね、
はい、去年の12月に上場したんですけれども、その時は1400円台が、うんうんまあ、安値というか、うん、そのあたりだったんですけれども、うん、足元今日なんかで言えば、今日高値、バレンタインじゃなかったホワイトデーに高値、
そうなんですよ、
2968円まで上昇したということで、
この時期に上がるのありがたいよね、やっぱ上昇
持ってる人はね、今日だけで 8% 近い上昇となりました。
井上さんってこんなにガチな人なんでした
やっぱ変わりますね。
そうそう杉村先生が非常にいい銘柄だと言っておりました
あそうですね、杉村先生にも推奨銘柄かもしれないんですが、
まあ銘柄ですね、
ここ直近本当に2400円あたりを下値にこう上に上がる動き方、うん、上値追いの動きをしているので、まあ、チャート的にもすごく、まあ、素敵というか、うん、私はすごい好きなチャートをしているので、うん、短期のキャピタルも狙いつつ、うん、長期の、キャピタルもここは狙っていきたいなということって、う
ん、チャートを見てやってるんですか、はい、それとも業績でやってるんですか。
キオクシアに関してはもうチャートですね、うん、短期的なチャートを見て、うん、まあ日足時間がある時は日足を見ながら、うん、本当に上がってもあ下がってもちゃんと下値で買われるんですよ、
う
ん、
ああまあまあ上昇、結局は上昇してるからそうなるよ、
ね、そうなんですよっていう流れをつかむと
途中でな、
はい、うんそうですね、
流れをつかむ
1日で何回か取引売買するっていうパターンが多いですね、うん、
2850A キオクシアホールディングス今日は2960円で終えています。これは良かった銘柄
ですね。良かった銘柄ですね、はい、
一方でちょっと残念だったのもうちょっと、
はい、もう今なんかちょっと2年で成長したねって言われて嬉しかったんですけど、うんまあ、これはしっかりと叱られたいなと思って、はい9560のプログリッドなんですけど、うん、
はい、 9560のプログリッド、水準確認しますと今日は1134円で終えています、はい、高いところで過去1年の、昨年来高値としては去年の3月7日1574円ということですね、
はい、上場来高値おいくらですか。
上場来高値が
1574円、
はい、あ、そうですね、
そこで掴まれましたあの結構前のこと の話にはなるんですけど、うん、まあ、ここのプログリッドも上場直後、うん、
2500円まで、
そうですね、2500円、
上場来は上げてますね。
ここ3日3営業日連続で、うん、あのストップ高したんですよね、
うん、
まあ、そこで見事捕まりまして手放せなくなっちゃったっていう、
お、
売りたくても売れない状況を私は経験してしまったんですよね、
信用取引で。なんで買おうと思ったんですか、まあ、
ストップ高の時に。
そうです、ちょっとそのあたりのことをまたあの延長配信の方でしっかりとお話伺っていけたらと思います。9560プログリッドの関してですね、
はい、
この後も延長配信 YouTube の方で皆さんどうぞお付き合いください。それではここで岡さんオンラインからお知らせです。岡さんオンラインでは現在特別なプレゼントキャンペーンを行っています。口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し、3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座を申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上取引いただくと、もれなく現金5000円をプレゼントいたします。キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページ内にある専用ページでご確認ください。YouTube をご覧の方は画面に表示されている QR コードからも専用ページに飛ぶことができます。なお、お申し込みの際は岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。以上、岡さんオンラインからプレゼントキャンペーンのお知らせでした。さて、はい、あっという間にラジオタイムエンディングが、ね、はい、近づいてまいりました。
あっという間ですね。
あっという間ですよね。
そうそう、いけないですね。
やっぱりでも
告知していい、告知していい3月20日のですね、木曜日祭日なんですけど、うん、僕久しぶりの音楽番組をラジオ日経さんでやることになりまして、ラジオ日経第一の11時からですね、
朝11時から、
はいですね、はい、今回アイドル系なんですけどちょっと挑戦してみました、はい、いうことで
名前変え
て
ください。
あ、名前は本名でやってます。
竹内さんみたいに変え
て本名で本名終わった
んです
、はい、なるほど、すいません、よかったら聞いてください、
はい、3月20日、はい、祝日ですね、はい、朝11時からということで、はい、ぜひ皆さんご聴取ください、
はいはい、お願いします。
さて、
後半を、はい、聞いていきたいですね、井上さん。
そうですね、はい、井上さんにね、今日は超延長してほしいってコメントも来てますので超延長してお届けしてまいりますので、
はい、いや、株の話楽しすぎてあっという間ですね。
もうしっかりやらせていただきます、う
ん、はい、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて、大和さん、
はい、
気になるコメントはありましたか。
そうですね、お待ちかねの生 CM、
う
ん、やっぱみんなそこに注目するようになってるんですよね、
いつかむんか、
そうそうそう、ちょうど、
いつかむんか、
今日ね冒頭で花粉症で辛いって言っといたから、うん、あの多少噛んでもいいだろうと思って、
ちょっとそ
うだったんですね、それの振りだったんですけど噛まずに読めたので後半もう一回あると思うんで、はい、どうぞお付き合いください、はい、さあ、ということでここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和勝孝さん、そして井上彩香さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。